イランは今後48時間以内にイスラエルを攻撃かと、おとといにはウォールストリートジャーナルがこのように報じていたんですよね。
そうですね。
そして今日、イランは正式にイスラエルに対して攻撃していることを発表しました。
はい。
これ日本のニュースでももう伝えられていると思うんですけれども。
そうですね。
イランが領事館を爆発されたことへの報復で、イスラエルに対してドローンと砲弾ミサイルで攻撃をしたということなんですよ。
うん。
イスラエル防空システムのアイアンドームは、弾道ミサイルを防げずに着弾している画像が見受けられます。
はい。
イランはイスラエルに向けて185機の無人機と36発の巡航ミサイルを発射したと言われているんですけれども。うん。これはニューヨークタイムズ紙がこのように、イスラエル政府関係者の話を引用して報じている内容なんですね。そしてイスラエル政府によるガザ虐殺攻撃に使用したとされる、米軍の F-35 戦闘機が駐留するネバディブ空軍基地が、イランのミサイルの標的となって爆破されたということなんです。
うん、
イランの最高指導者ハメネイ氏は、権力を奪取するシオニスト政権に神の呪いが降りかかりますようにと、まあ、このようにおっしゃられていたわけなんですね。そして動画ではパレスチナ、ガザ地区の様子が、その攻撃の際の様子が映されていたんですけれども、
うん、
占領下パレスチナの市民はイランによるイスラエルへの報復攻撃を歓迎して、まあ、スマホなどで空を撮影している方々がたくさんいらっしゃったんですよね。
はい、
今回イランは数百機の無人機、シャヘロという超音速巡航ミサイルとファタハ2というものをイスラエルに向けて発射されたようなんですよね。それが、まあ、後者のファタハ2というミサイルがイスラエルのアイアンドームは対応できなかったということなんです。
ファタハ2はアイアンドームでも追撃できないわけですね。
これイランからの攻撃だけではなく、レバノン、シリア、イラク、イエメン、そしてイランからの攻撃であったということなんですけれども、イランのミサイルは一発も迎撃されなかったとされているんですね。
うん、
これはスコットリー大使がこのようにおっしゃられていたんですけれども。
日本のメディアではイランだけの攻撃というふうに言われてますけど、複数の国が一気に攻撃したわけですね。
数日前には、イランはイスラム革命防衛隊海上部隊がシオニスト政権イスラエルに関連する貨物船も打破していたんですけれども、
はい、
今回のドローンと巡航ミサイルの攻撃は、やはりイランからだけではなく、他の国からもイスラエルに向けて発射されたというのも、スプートニックでは伝えられているんですけれども、
うん、
この内容を詳しく伝えてくださったのが、この間もお話しさせていただいたイギリスのリチャード・メドハースト氏なんですよね。イランはイエメン、シリア、イラク、レバノンとともに何百機もの無人機を発射した後、イスラエルに向けて銃弾ミサイルを発射したところだと、このように5カ国が同時にシオニストの占領に対し攻撃を始めたんだと、これは文字通り歴史的な出来事だと、このように伝えてくださっていたんですよね。まあ、ですがイスラエルの被害はイランの攻撃の規模からすれば比較的限定的だった。それはイスラエルやアメリカ、そして住宅街を攻撃しているウクライナとはかなり異なっていて、イランは軍事目標をちゃんと定めて攻撃している、そして事前報告もなされていたということなんですね。
うん、
アメリカ下院議長のマイク・ジョンソン氏はバイデン氏が中東情勢を悪化させたとアメリカ議会で非難しているということなんですよね。
はい、
この方シオニストですからね。
うん、
バイデン政権のイスラエル破壊とイランを甘やかしたことがこのような恐ろしい事態を招いたと、ソーシャルネットワークの X にもこのようにご本人が書き込んだということなんです。
よう言うわ。
これ日本の報道がどのように伝えているかわかりませんけれども、ま、世界では先日の4月1日イスラエルとアメリカがイラン大使館を空爆し外交官を虐殺した、そしてイスラム革命防衛軍の重傷を狙って殺害したことが国際法違反の侵略行為であること、戦争を始めたのはイスラエルであり、イランは自衛行動に移したということ、まあ、これをご理解いただかないといけないと思うんですよね。
うん、
まあ、このイスラエル紛争が始まった10月7日のように一方的にハマスが紛争を仕掛けた、まあ、それ以前のことは置いといて、そのようにニュースで伝えられたかのように、今回もイランが攻撃を始めてしまったんだ、イラン悪みたいなことがまた起こってはいけないと思うんですよね。
この5カ国による攻撃は、たび重なる国際刑事裁判所での採決でアメリカがずっと拒否権を出し、そしてようやく棄権という形で、これはやっぱりイスラエルというのが国際法を無視した行き過ぎたものであるというふうに判決が出た後、イスラエル軍が撤退したかのように見せかけて、イスラエル軍が撤退する、その時にまた病院を破壊するということをしてかしてしまったこと、その後、シリアへの大使館の攻撃、こういったものが重なっての、もう、あなたたちの行為は、神は許しませんよっていう、そういう攻撃ですからね。
うん。まあ、この攻撃、イランからのドローンを、ヨルダンの方では、そのドローンを破壊しようと動いている人たちがいたようなんですけれども、それにより、 被害者が出てしまい、3人死亡されたということなんですよね。
やはりヨルダンはイスラエル寄りだったわけですね。
まあ一応アメリカ軍がある国でもありますので、うん、そういった動きは見られたということなんですよね。まあこの内容を正しく伝えることができない人がいるのであれば、それは世界情勢音痴であると言えると思うんですよね。
そうですね。
そしてな、それまたはシオニストであるか、まあ、イコールで結ばれますか CIA 工作員であるのみならず統一教会の方なのかなということになってくると思うんですよ、日本でしたら KCIA の方なのか、福音派クリスチャンシオニストなのか、キリスト教の幕屋または鬼物であるとみなされると思うんですよね、レバノンのヒズバラが地中海ルートを閉鎖し、フーシ派が黄海のルートを閉鎖し、イランがホルムズ海峡のルートを閉鎖して、まあ、これイスラエルの蛮行を止めるためにこの反撃に出るまでにもいろいろと試行錯誤しながらイスラエルに制裁を与えてきたと思うんですよね、そしてこの攻撃が始まる前、サムソンがイスラエルから撤退するという報告がなされていたんですね。
あ、そうなんですね。
韓国の携帯電話メーカーサムソンネクストは、サムソンの世界的な投資を終結させているが、同国における70のスタートアッププロジェクトを中止し、イスラエル市場から撤退することを決定したということなんですよね、まあ、このような虐殺ジェノサイドを行うような国でずっと企業を置いておくのも、このような紛争が始まることも想定されていたと思うんですよね、そしてアメリカはサウジアラビア、カタール、UAE、イラクに対しイスラエルとの緊張緩和をテヘランに促すよう要請したということなんです、この砲撃が始まる以前のお話なんですけれども、これはイスラエルがアメリカにお願いして、アメリカがサウジアラビア、カタール、UAE、イラクに対し緊張緩和を、まあ、イランに対して促すようお願いしていた形なんですよね、
イスラエルもだいぶ焦ってたってことですね、
そのように報じられているんですけれども、アメリカ大統領の中東担当特使はイランとの関係を仲介するようこの地域の国々の外相に要請を出していたということなんですけれども、今のようなことが起きてしまったということなんですよね。
そんな都合のよくちょっとやばなってきたからって言ってね、そんなわけにはいかないですからね、
そしてトランプ氏は自身のラリーでジェノサイド上ジェノサイド上と、まあ、聴衆たちと掛け声を上げているようなんですよね。
怖い。
そしてトランプ氏は、皆さんは間違っていません、ジェノサイド上と一緒になってこのように声をかけていらっしゃることがもう、
なんつやつや、
シオニストそのものだと思うんですけれども、
もう嫌い。
そしてトルコは、米国がイランに対して領空を使用することはできないと発表なされていたんですね、これアメリカがイスラエルの要望で要請で緊張緩和を務めるよう動いたはずなんですけれども、まあ、トルコがアメリカにこの領空を渡さない、トルコにも米軍がありますのでそれを利用させないとおっしゃられたようなんですよね。
トルコはそこは一応正義を貫いたわけですね。
カタールとクウェートも同じようにイランを攻撃するために自国領内の基地を利用することはできないと米国に伝えていたんです。
それは立派ですよね、
ですので、まあ、今のアメリカ政権、バイデン政権が、まあ、それは動かしていると思うんですよね、もうそして日本国内の基地も使用を拒否することができればよかったんですけれども、これまでに。
そうですよ。
安倍晋三氏はトランプ氏にアメリカ製の欠陥輸送機オスプレイと欠陥戦闘機 F-35 の大人買いを密約し、他の同盟国よりはるかに高い米国の言い値で大量購入してしまっているんですよね、そして岸田首相も大量に在庫が余っている時代遅れのミサイルトマホークを500発も大人買いすると、まあ、バイデン氏と密約されてしまっているんですけれども、これはバイデン氏と約束しているというより、ここもネオコンとつながっているというところなんですよね。
トランプ政権時のやつを踏襲してるわけでしょ、これ。
まあ、統一教会でつながっている、統一教会イコールネオコンであるということ、まあ、分かってくると思うんですよね。最近日本では統一教会のことを言わないことがそれそのものだと思うんです、そして KLM オランダ空港はイスラエルとイランの上空を飛行しないと、このようにこのイランの反撃が起こされるまでに飛行機を止めていたんですよね、そしてオランダ領機は緊張のため在テヘラン大使館の閉鎖を決定していたんです、これイランは事前に報告を48時間以内に攻撃を仕掛けますとおっしゃられているので、オランダの大使館とエルビル領事館は予防措置として日曜日に一旦閉鎖されたということなんですよ、そして大規模攻撃はヒズボラからも北イスラエルにずっと行っているわけなんですよね、これ作戦で、ミサイルをたくさん一度にアイアンドームが効かないような状況を5国で作って動いた成果が見えると思うんですよね。
まず先手を切ってレバノンヒズボラがそのアイアンドームを無効化するために大量のミサイルを撃ち込んで使い切らせたわけですね、
まあ、全て使い切ったとは思いませんけども消耗するような作戦だったと思うんですよね、まあ、今後どのような展開になるのか、第三次世界大戦にまで進むことがなくこのイスラエルの蛮行を止めること、これが圧力になるといいなと思うんですけれども、
まあ、すごい圧力だと思うんで、そもそもイスラエルを作ったイギリス、そして今現在ワシントンを牛耳っている トランプ大統領、これアメリカとイギリスの大統領ね、
うん、
ここが白旗を上げる、そこのちょうど分岐点に来てるんでしょうね、
うん、そしてウクライナでは動員を強化する改正法案が可決し、これ以前にも可決されていたと思うんですけれども、うん、まあ、それを強化したような内容に変わったということなんですけれども、国外に住むウクライナ人は兵役に関する書類がなければ新しいウクライナのパスポートを取得することができない、これは18歳以上のウクライナ人は帰国して兵役登録をしなければならないことを意味しているということだったんですよね。
これ勝共連合の日本人を戦争に駆り立てるように煽ってきたナザリンコ・アンドリューもその一人ですよね。
ええ、あの方がこの日本でぬくぬくと暮らしていらっしゃるのはもうおかしいなと思うわけなんですよね。
いよいよ
ウクライナ愛国を語るのであれば、
うん、自分の国を守ってもらいたいですよね。
ええ、ドイツ国防庁はチャーチルを称えるイベントでプーチンをヒトラーになぞらえていたんですよね。
おかしない？
ええ、ピストリウスはナチスのチェコスロバキア領土併合を言及していたということなんですけれども、
はい、
このイベントでピストリウスは公演しドイツをウクライナで戦争できる状態に戻さなければいけないと熱弁なされていたようなんですよね、
うん、
これを見てもそうですけれども、このナチスですとかシオニストに従って動いている方たちって、テレコでお話をなされると思うんですよね。
そうですね。そいつらが言っている反対として考えた方が正しい場合が多いんですよね。
うん。
現実をリアルに映している場合が多いんですよね。
そして岸田氏がアメリカ議会で演説をしていらっしゃるのを見て、安倍晋三氏がこの議会でお話でスピーチをなされているのを思い出したわけなんですよね。
うん。
その後ろにバイデン氏がいらっしゃったんですけれども、8年前、安倍晋三氏は米国の戦争に巻き込まれることは絶対ありえないとおっしゃられていて、安保法制を強引に推し進めた時、このように安倍氏は断言していらっしゃったんですよね、
うん、
しかし今や日本は台湾危機だとか中国がと引き合いに出して自衛隊を米軍の下僕とする勢いであるということ、これは、統一教会の意向に沿って安倍氏から岸田氏に動いている部分は自民党としてあるわけですよね、
うん、
自民党に投じることイコール統一教会であるということ、統一教会に一票を注いでいるということになることに目覚めなき気づかなければいけないと思うんですね。
日本を衰退させていくのが目的ですからね、
うん、その予備軍野党であっても、もともと自民党であるという人たちを応援するのもとても危険なことだと思うんです、
うん、
我々が政治だと勘違いしてきたものは政治じゃなくカルト宗教だったという結末に至るんですよね。
そういうことですよね。
1982年文鮮明氏はアメリカで脱税のため有罪となり服役します。この時文鮮明氏の釈放を求める手紙をレーガン大統領に送ったのが安倍晋三の祖父岸信介です、
はい、
そして公安警察が統一教会を監視対象から外したのは2015年の安倍政権下という事実も忘れてはいけないんですよね、
うん、そもそもレーガンに命乞いをして土地になっている自民党ということですよね。
ねえ、そして日本が核の脅威でロシアを非難した、これ岸田首相はこのようにおっしゃられていたと思うんですけれども、
うん、
これ国連でも日本の篠光子国連次席大使はウクライナに関する安保理会合でロシアによる核の脅威を容赦しないと述べ、広島と長崎への原発投下に触れたが、これをアメリカが投下したことについては言及していなかったんですよね。そして篠次席大使は会合で次のようにロシアを批判、ロシアの度重なる核発言について、日本の明確な立場を再確認したい。戦争中に核爆撃を受けた唯一の国として、日本はロシアによる核の脅威を決して容認しない。いかなる核兵器の使用もあってはならないと、このように篠田国連大使はおっしゃられていたんですよね。
篠田国連大使とは日本の方ですね。
ええ。この方、ガザの件で、前回、安保理会合でいろんな質問をなされていたんですよね。
はい、
日本はどうして危険を出し、国連、パレスチナ難民救済機構への拠出をやめたのでしょうかということを質問されたときに大慌てで、
うん、
後ろのお付きの方にどう答えていいかわからない、どう返答していいのかわからないということで、すごく大慌てなされていて、血相を変えていらっしゃった方なんですよね。でも今回このように強く岸田首相と同じような、まるで反抗をしたかのような発言をなされるのは、これ誰かの命令でこのように伝えなさいと言われていて、これ堂々と今回は発言なされているのも見受けたんですよね。
昨日いつものニュースでは岸田首相がアメリカの上院会に向けてちょっと会議ながら飼い主に言うてみたみたいなところを伝えたんですけども、やはり統一教会勝共連合の異例研究の宇野正美先生が言ってたように、今回この岸田さんは思いっきりアメリカの議員の前でロシアを非難するだというふうに言ってた統一教会の願いの通り、アメリカないし統一教会シオニストネオコンに言わされた形ですよね、
うん、そしてこのまま行くとですね、 アメリカ万歳、広島長崎に原爆投下をなかったかと、なかったかのようにするような発言になってきているわけなんですよね。
うん、
まあ、ひょっとしたらロシアが投下したみたいな話に数年後にはなるような勢いが、これ、ナラティブで、ここ流れているということの危険性があるわけなんですよね。
怖いよ、そんなことあったら。
まあ、ロシアが、ナチスを倒したのにもかかわらず、他の国々が、まあ、教科書でももう書き換えられていて、アメリカがナチスを倒したみたいなことになっているわけじゃないですか。まあ、そういったことがまかり通ると思っていらっしゃる方々が、まあ、残念ながらいらっしゃるわけなんですよね。
まあ、林勝とか、おなぎとか、もぎせかとかね、どんどんどんどん日本の歴史書き換えてますからね。
ヒトラーは悪くなかったですとか、
うん、
まあ、そのように統一教会側はアピールをしてますし、歴史変更を進めていると思うんですよね。
うん、
そしてローマクラブの元会長、元国連事務局長のカリン・ジョルジェスク氏は、国連は下等政治家によって運営されており、彼らが小児性愛システムを持っていることは周知の事実ですとおっしゃられていたようなんですよね。まあ、やっぱりそうなのかと、そんなことが本当にあるのかというような内容なんですけれども、まあ、国連自体が、まあ、正しく動いていないことがここ数年で分かってきたと思うんですけれども、うん、まあ、この戦争を利用してそういった人身売買的なシステムを行っているから解決しないんだということをローマクラブの元会長がおっしゃられていると思うんですよね。そしてウクライナではパポスナヤで死亡した身元不明の武装勢力の携帯電話から児童ポルノの写真が見つかっているんですよね。まあ、その男の子の背中には裸にされていて、男の子の背中にはアメリカレンジャー部隊のモットーであるレンジャーが道を切り開くと書かれていたんですよね。
書かれていて、これ背中に掘り込んでるわけでしょ。
タトゥーなのかなと思うんですけれども、
まだちっちゃいですよこの男の子。
この言葉はレンジャーズリードザウェイと書かれていて、アメリカ陸軍第75パラシュート偵察連隊のモットーであるということなんですよね。このような変態がこのウクライナにも送られてきて、子供たちを、まあ、戦争ではなく子供たちを狙っているアメリカがいる、まあ、イスラエルにアメリカでは通用しないようなド変態がイスラエルに次々と、こう無法国家である国で自由に暮らせるという意味で移動してきているっていうのが、そもそもそこに当たると思うんですよね。
そうですね。なんか年寄りもビール飲みながらね、自分のレイプ歴を誇らしげにね、笑いながら友人たちと語り合ってみたらね、シーンも見てますしね。
まあ、そんなイスラエルを、まあ、イランに攻撃してもらって、まあ、戦争嫌いの人であっても、まあ、心から喜べるという人たちが今回はすごく多いと思うんですよね。そしてここに来て、アメリカは、これ CIA が動いているわけですけれども、まあ、先日のモスクワのクロッカスシティホールで起きた惨劇、まあ、それがどうしても ISIS、イスラムの過激派にしたいわけなんですよね。実際にはもう情報がアメリカがやってることが分かっているにもかかわらず、同じような手口でアメリカで大きな大規模なテロを演出するような動きがこれ見れるわけなんですよね。
だからジェノサイドバイデンっていうネオコントランプの責任転嫁の方法ですよ、これずっとやってるのは。これがこいつらの正体よ。
出数週間前にロシアのコンサートホールで見た ISIS 系の攻撃に似たここ祖国での組織的攻撃の可能性がますます懸念されています。これ FBI の方がお話しなされているんですけれども、FBI のクリストファー・レイが先週の木曜日に議員に対し、憂慮すべきことがある、今進行中で何かがアメリカで起こっているというような、これ煽っているわけなんですけれども、自作自演を行おうとしているようなんですよね。この体質がアメリカである、イギリスである、イスラエルであると思えるんですけれども。
そうですね、まあ、私たちこれ YouTube でこのニュース配信を始めたんで、まあ、赤バンされるまで付き合っていくつもりなんですけど、まあ、最近イルミナティに中性を使ってハンドサインを送ってる越境チャンネルの 3.0、まあ、この方たちが及川さんと一緒に世界情勢を発信してるんですけれども、この今まさに起こっている世界の大転換と言われるこの リアルタイムで起こっているこのニュースを正確に伝えれるかどうかですよね。
うん、第二次世界大戦後共産主義が問題になり、ソ連が敵になった時、第二次世界大戦直後に CIA がやったことの一つが、多くのナチスと雇用契約を結ぶことだった。このようにダグラス・バレンタイン氏がおっしゃられているんですけれども、彼は作家なんですよね。ナチスだったものがリサイクルされて CIA にリクルートされたということが事実であるということなんです。
なるほどね。まあ、こいつらの処遇をこれ今回のこの一件でどういうふうにしていくのかというのは、本当に地球に平和でみんなが豊かに暮らしていくのを願う人々が、やっぱりちょっと考えられない。あかんことだと思いますね。こいつらを生きながらしてたんが、またこういうことに、またこの陰惨なジェノサイドが、運動しましたからね。
このイスラエル紛争がキーだと思いますね。
以上です。
ありがとうございました。